はい、皆さんこんにちは、山崎たくみです。たくらじの時間やってまいりました。皆様いかがお過ごしでございましょうか。今日はですね、僕大ファンなんですけど、
はい、ありがとうございます。
友達秀人先生に来ていただいてます。今日はよろしくお願いします。はい、いや僕はあの洗脳護身術とか、はい、努力はいらない夢実現の実現能の作り方、もうたくさん本を読ませていただきまして、はいはい、そしてあの僕の周り本当にたくさんの人が読んでてですね、
本当それは嬉しいです。
ものすごいファンの人いっぱいいるんです。で今日もこうやってあのたくらじの方に来ていただいて本当にありがとうございます。は
い
は
い、いやこちらこそお招きいただいてありがとうございます。
は
い、
僕先生をですねこういう方ですよってこうプロフィール紹介しようと思ったんですけど、あまりにもこの広く深く、なられてらっしゃって、
ね、2ページぐらいのプロフィールの本とかあるもんね。はい、初めに書いた編集者が作っちゃったね。
はい、どの肩書き1個取ってもですね、世の中でぐいぐいこのなんて言うんですか、その肩書き自体があの自分を運んでくれそうな、ウニみたいですよね。各方向に鋭く。先生は一体誰なんでしょうか。
肩書きはおまけだから、着てる服とかと同じ。
はい、
だから、それを表現すればさ、今日はどこどこの服着てます言えるでしょう。
はい、
だからそれはまあその間違いじゃないけど、でもそれはおまけで、私自身はもうものすごくシンプルね。
はい、
でこの後ちょっと僕が今日話したいなと思ったテーマなんだけど、
はいはい、
ゴールがない人間は死ぬのね。死ぬのよ。
死ぬとは生命という意味ですか。
生命的に。これ面白いんだけど、はい、アメリカでその定年退職じゃんとは限らない。アメリカ場合リタイアだから、
はい、
それこそ投資銀行でそのリーマンだモルガンスタンレーだで金持ちになって、だって年収15億とかさ、ザラにいるとこだったりさ、投資銀行、そういうところで稼ぎまくって、はい、もう30代前半でリタイアしちゃう人もいるのね、アメリカね。
はい、
でまあ、例えばフロリダとかさ、フォートローダルとか、はい、マイアミとかさあるじゃん、フロリダ、ああいうとこいっぱいいるでしょ、そういう人
は。はいはい、
でそういったリタイアした人たちの統計があって、
うん、
でだから日本でいう定年退職しちゃったおじいちゃんっていう発想とは限らないのね。
はい、
でもそのリタイアした人全年層のリタイア後の、なんと平均寿命は18ヶ月。
18ヶ月、1年半ってことですよね。
死んでんのリタイアすると。
はあ、
まあ、平均だけどね、もちろんだから本当のおじいちゃんになってからリタイアした人も入れての数字だけど、それにしても短いでしょ。
そうですね。
でそれをどうやって解釈するだけど、
うん、
で僕はこれはゴールを達成した、例えばね、アメリカ特に経済的な成功が一つの有名な重要なゴールでしょ。
はい、
そしてからリタイアする、お金貯めてね、でゴールを達成した、もしくは達成を諦めちゃった、この2つでしょ。どっちにしてもその時点で夢がないってことでしょ。ドリームがないってことでしょ。
はい、
未来のドリームがない人は物理的に死んでるわけ。
はあ、
で僕はどっちかっていうと、はい、その今49なんだけど、あっても初対面の人は49とは言ってくれないので、もっと若く見てるよね。でそれはいいことでしょ、知らがないし。
はいはい、
で全く同じでゴールがドリームがはっきりある人はずっと若いのね。
あ、
顔も若いし、
はい、
毛も抜けないし、
はい、
白髪も生えてこない、はい、全く逆でしょ。
だ
からそういう意味では僕は一個はっきりとしたドリームを持ってるわけ。
はい、
だから私どういう人っていう時はそういう肩書きはいいからドリームで見てほしいわけ。
その先生のドリームは、
ね、世界の戦争と差別をなくすこと。
世界の戦争と差別をなくす、
同じことだから。個人のレベルでの戦争が差別でしょ。
はい、
で国のレベル、もしくはもう一個大きな単位でもいいけど、国のレベルでの差別が戦争でしょ。この2つをなくさなきゃいけないと。でそうすると自分の、そのやれることの中でそのやるべきことがはっきり見えてくるの。でそれがたまたまそのレベルで見ると一つ統合された仕事として、
はい、
例えば人間の認知を解明しないと、
はい、
これどうしようもないでしょ。なんで人は人を差別してしまうのか、自分の家族は可愛いけど、他人の家族可愛くない、わかる。もうジョージ・ブッシュいないからよかったけど、ジョージ・ブッシュが自分の子供と同じようにイラクの子供可愛ければ爆撃してないでしょ。でこれは差別であり戦争でしょ。だよね。もちろん大統領のレベルの差別は戦争になっちゃうっていうのは、全く差別と戦争が裏返しと同じことだけど、
はい、
でそういったものということそのものは、なんで大統領になりたいの、大統領になったらなんでそんなことしちゃうの、全部人間の認知のモデルでしょ。
はいはい、
人間の認知を解明するっていうことが重要な一つの自分でやれる仕事だと思って、それで脳の研究だったり、
はい、
心理学の研究だったりいろんなことをやってきてる。まあ最近ではそういったその ルータイスっていう有名なアメリカの自己啓発の親分に頼まれて新しいプログラムを作ってるの、はい、まさにそれね。
ああ BX2 ですよね。まあ、先生の最近のその、まあ、動きとか先生が一番テンション高くできてることっていうのは一体何になってくるんですか、ね、
だからまさに PX2 が一番中心で、実は PX2 は子ども向けのプログラム で、はい、でまあ、子どもといっても子どもに直接ということも考えてるんだけど、はい、今は子どもを教える先生たち、うん、中学校高校大学の先生たち向けのプログラムと、うん、それと20代ぐらいの若者向けのプログラムとして今作られているのが PX なんだけど、それと今年の今来週、シアトル行ってルーのフィルムしてくるんだけど、はい、もうちょっと話そう、フィルムで話す予定だけど、うん、来年の春に今年中に出来上がって来年の春出すのはビジネスマン向けのプログラムね、うん、PX と同じようなモチベーションで、うん、それは TPIE って言うんだけど、 TIES Principle in Excellence で、まあ、その PX2 やってるのはベターワールドファンデーションで、もともとのルータイス その組織が TPI っていうから、僕がタイスプリンシプルインエクセレンス TPI じゃんって言ったらみんな、あ本当だとか言ってたから、そういう名前つけたんだけど、それは来年だったのね、はい、でそれを今かなり中心的にやってる、その2つ、
まあ、簡単にこうかいつまんでいただいて、 PX2 ってのは一体何なんでしょうかね。
あのね、今までの、うん、そのまあ、ルータイスに そのこれまでの仕事をそういうふうに評価するのはあまり嬉しくないと思われるかもしれないけど、はい、まあ、そのルータイス自身も含めてね、うん、でもこれまでのプログラムっていうのは、例えば一番有名なのは米軍が受けてるわけでしょ、
はい、
であの宙返りする有名な、
はい、
あの自衛隊でいうなんていうんだっけ、ブルーインパルスだっけ、はい、あれのまさにブルーエンジェルだっけ、向こう版とかそういうところの、はい、その本当にエリート部隊から一般の将校まで、うん、その米軍がまずルータイスシステムをまず全面採用したんで有名だしね、
は
あ、でフォーチュン500の 62% と、日本でいうその大企業一部上場企業みたいなところの6割がルータイスのプログラムを受けてるわけね、うん、研修プログラム、うん、ってことは僕のなんかから見ると、はい、兵士奴隷を作るんです。
あ、
かる、それはそれ戦争に行く、はい、経済戦争に行くっていう兵士を作るイコール奴隷を作るプログラムじゃない、はい、っていう言い方をルーに対していつも批判的にしてたんだけど、
うん、
それがそのもちろん彼はそういうつもりで作ってきたわけじゃないのかもしれないけど、少なく外がそう見えるよね、
うんうんうん、
でそういう中で彼はもう72になって完全に リタイアしてるのね、
はい、
で大金持ちなのよ、だってフォーチュン 562% ですから、はい、全部買っちゃってるわけだから、
はい、
世界で280万人生徒いるのかな今ね、
うん、
でシアトルに住んでて、
はい、
でまあビルほどではないけどねとか言ってるけど、
うん、
ウィリアムって言ったと思うけど、うん、だからウィリアム・ゲイツよりは貧乏かもしれないけど、
うんうん、
十分シアトルではトップレベルのお金持ちなわけね、アマゾンもあればあのスターバックスもあるし、あとお金持ちだから、はい、それは半端じゃないでしょ、
はい、
でそういう彼がもうリタイアをして子どもの教育のために今までのプログラムをいろいろ改造して作るからお前手伝いよって言われて手伝い始めたのね、
はい、
最初ルーに呼ばれた時に突然そのお手紙が来て、サイン入りの、
はい、
どこどこ何時何分にシアトルのここへみたいな感じで、で行ったらそのお迎えの車をくれてて、俺一人でシアトルどうしようかなとか思ったんだけど、でまあその時に迎えに来てもらって、それでその TPI の本部からルーのプライベートジェットで彼の牧場があるんだけど、牧場を連れてかれて、そこでルーと一週間過ごして話し合って、その結果俺手伝うよっていうことになったのがその PX なんだけど、これ何かっていうと、これまでのプログラムと本質は同じなんだけど一つだけ違うわけ、ゴールを自分が選ぶっていうこと。
あ、
だこれがすごく難しいね、
はい、
っていうのは今までは企業研修プログラムはゴールを自分で選ばなくたって会社に選ばせてても、それは自分がその会社を就職して選択してるわけだから、
うんうん、
一応間接的にお前のゴールだろっていう論でしょ。
はい、そうですね。
でその中でもちろん会社組織の中では会社が売り上げ上がるのか本人が社長になるかっていうのは同じことでしょ、
うんうんうん、
っていうことで、もちろんそれは会社が選んでるんだけど本人が同意したゴールだよね、
はい、
でそういう意味で決して一方的なその会社からの押し付けゴールではないと思うんだけど、
うん、
だって米軍の兵士になった時に戦争行くこと嫌ですってやつは兵士にならないわけだし、
うんうん、そうですね、
戦争には勝てっていうのは兵士とその軍の大将の共通の合意であることは間違いないわけだから、
うん、
だからそれはその一方的に軍や大企業を選んだゴールというのは申し訳ないけど、
はい、
それにしても俺は本人が選んだゴールとは思ってないのね、
うんうん、
でそれを本人が選ぶゴールをその本人に選ばせるテクニックがいると、
うんうんうん、
でそれをこれまでのやり方で一度ゴールさえ選んでもらえばこれからのやり方で その成功のプロセスは作り上げるから、それを新プログラムでやろうと。でまずそれを世界の子供ねっていうのは、日本はまだいい方なのよ、
はい、
その中南米行ったりとかいろんな、うん、そのもちろんそのアラブ諸国なんかのね、特に戦争でやられてるようなところの例は日本でも知られてると思うけど、本当に社会的に自分がこうなりたいと言っても、はい、そういうチャンスが全くない子供たちいるわけね。でまずそういうところからって初めに、だから今中南米でもかなり展開してるけど、はい、
うん、
でそのゴールを選ぶのって、ね、すごく難しいの。なんでかっていうと、
はい、
自分が選んでると思ってるゴールも他人から選ばされてる可能性が高いのね。
なるほど
っていうのは、まず最初に親でしょ、
はい、
それから幼稚園小学校中学高校の先生たちでしょ、うん、で周囲の友達でしょ、
はい、
でそういう人たちから、きっと今日本なんかだとテレビだったりとかさ、で全部外から入ってきた情報でしょ、
うん、
特に幼年期の両親だよね、
うん、
がいいと思ったことがいいと思っちゃうわけだから、
はい、
でしょ、どういう学校行くべきか、どういう職業をするべきだか、うん、でしょ、もしくはそのどんなのがいいか、それがいきなりその昔と違って、その官僚からお笑いタレントまで右から左まで幅は広くなったと思うけど、
はいはい、
官僚になりたい人はなんかですごいって聞いたわけだし、総理大臣になりたいって子ね、
うん、
お笑いタレントになりたいってことはテレビ見てお笑いタレントすごいと思ったわけだし、
うんうんうん、
でもそのテレビに映ってるお笑いタレントを見てるわけで、
はい、
楽屋でいじめられてるお笑いタレントを見てるわけじゃないわけだから、
そうですね、
でしょ、でその幅は全部外で見えたものという中にはワンセットで入っちゃうでしょ、
うん、そういう意味でその誠の自分のゴールですよね、誠のゴールをこの刷り込まれたカーテンがあった中で見つけたりすることができるんでしょうか。それ
をね、どうしようかっていうのがルーから俺に果たされた、お前は認知の専門家なんだからやってみろって言って、それで作ったのよ。作ったの。
あ、それを誠のゴールを本人が、ね、
たった一つの条件を今までのシステムに入れるだけで済むってことを俺が分かった、
うん、それは何ですか。
現状では達成できない何らかの構造的な障害バリアがあるっていう条件ね、
はあ、というものを持つということ
です。それをゴールと、でゴールそのものは、うん、最初に選んだゴールっていうのは、
うん、
どうあがいたって、これは今年のテーマ、僕は本を毎年違うテーマで書くんだけど、去年は抽象度っていうテーマで書いて、
はい、
今年はスコトーマっていうテーマで書いて、
はい、
来年まだ決めてないんだけど、
はい、
まあ、まあゴールの設定なんかそういうところに行くかもしれないけど、はい、とにかくその年の一つのテーマでずっと本を書くわけね、
はい、
今年スコトーマは結構話題が広かったんで、もう十何冊書いちゃったんだけど、
うん、
少なくて済むのは一冊で済ませたいんだけど、
うん、
だから今年のスコトーマっていうテーマの中心なのね。でこのフォーレストで、これの録音が出る頃にはもう出てると思うけど、
はい、
来週発売のこのサンプ今日もらったやつなんだけど、
残り 97%
の脳の使い方ね、これなんかはまさにスコトーマの原理を書いてあるんだけど、
スコトーマ要は盲点ですよね。
盲点、
はい、
あのまさにあの眼科用語でその目の中でいろいろ盲点できるわけで、まず目の中心はその神経束があるから、そこは鏡がないわけだから映らないし、
はい、
それと年取ってくると本当に目の中で神経細胞が死んでる場所が出てくるわけね、
はい、
それを盲点、それをスコトーマっていうのね、
うん、
だけどそれを心理学用語にルータイスがしたのね、
その
心理的な盲点、
うん、
でその心理的な盲点って何かっていうと、
うんうん、
自分が重要だと思うことしか見えない。でこれがさっきのゴールのそのバリアの設定ですごく深く変わってくるんだけど、
はいはい、
あのね、人間の脳っていうのはものすごくなんていうのかな、進化が早かったの、
はい、
簡単に言うと胃腸の進化と脳の進化の速度が違いすぎたわけ。で10年ぐらい前のその東北大の教授がやった簡単な計算試算があるんだけど、
うん、
未だに我々脳神経千数百億が集まってどういうダイナミズムかっていうのは解明してないんだけど、
うんうん、
神経細胞一本一本の数理はもう分かってるわけね、
はい、
当たり前で電気が流れたから、
はい、
だからそれをシミュレーションするコンピュータープログラムかけるでしょ、
はい、
一本一本ね、
はい、
それを脳神経の数だけ足し合わせれば、
うん、
計算の仕方は分かんないけど、かけてるのか割ってるのか足してるのかね、
うんうんうん、
でも電気をどれだけ食うか分かるでしょ、
はい、
CPU ってどんな計算したって、
うん、
使う電気同じじゃん、
はい、
だから電気の量だけ計算した教授があるわけ、
はい、
そうすると人間の脳神経全部の千数百億のシミュレーションをすると、
うん、
その時のペンティアム100の時代ね、今ギガの辺だけど、
はい、
だからそのペンティアム100の時でだいたい原子力発電所1個分電気くんだよ。
脳でですか。
脳ね、だからもちろん、人間のクロックサイクルは遅いのね、
はい、
大体1メガヘルツぐらいだから、はい、ペンティアム100より100分の1の電力消費量ってことでしょ、
うん、
で100で割ると、
うん、
大体大きめの変電所1個ぐらいの電気ね、
うん、
ってことは我々の脳は毎日変電所1個分の電気食ってるわけ。もちろんアナログ計算機だから電気を直接的ではないけど、少なくともそのくらいの情報処理してるわけ、
はい、
エネルギーを使って、
はい、
でも私たちの消化器官ってさ、
はい、
変電所1個分さ飯食えて消化してないでしょ。
そうですね。
それどころか人間の消化器官ってものすごく非効率なシステムなの、
はい、
もう単純に言うと、
うん、
あのこれ聞いてる人もそうだけど、
うん、
思いっきりいっぱいご飯食べる、そのエネルギーいっぱい入れてくでしょ、
はい、
満腹になると疲れない？
いや疲れますね、
うん、飯食って疲れるってそんなアホなと思うでしょ、エネルギーを入れるために疲れてどうすんのでしょ、
うんうんうんうん、
でそのくらい効率悪いシステムなの、人間の食感覚っていうのは。ところが脳は、うん、おそらくその地球の環境の中で進化するために徹底的に情報処理をいろいろ高度化させてきたわけだから、うん、ものすごい勢いで進化しちゃったから、
はいはいはい、
ってことは脳のフルポテンシャルの情報処理を出すだけの情報、うん、エネルギーの供給が消化器官できないわけよ。だから残り 97% の脳の使い方は2通りあって、一つは、はい、超伝導磁石でもその常温超伝導でも成功したりとかさ、
うん、
ちっちゃいさ5センチぐらいのさ、もうちっちゃい方もっと嬉しいけど、うん、1センチぐらいのマイクロ原子力発電機でもできりゃ、それを脳に刺しちゃいじゃん、
う
ん、
すごい供給ですよね。
そうすりゃ 100% いいかもしれないけど、うんはい、そうじゃない時どうするの、
うんうんうん、
普段食ってるもので残り97使うのどうするのっていうのはこの本なんだけど、
うん、
それがスコトーマとかってくる、実は脳の基底部にラスレクテルアクティベーションシステムっていうんだけど、
うん、
その脳のスクリーニングシステムあるわけ、
はいはい、
要するに入ってきた情報をフィルターするシステムね、
うん、
で入ってきた100の情報のうち単純に言うと97をフィルチャーしちゃうのよ、
はい、
で 3% ぐらいしか上げないわけ、
はい、
もちろん実は 3% も使ってないのね、さっきの電力計算量で言うとさ、
うん、
脳のポテンシャルの 3% を使ったってまだ餓死するぐらいエネルギー足りないでしょ、
そうですね、
だからもっと本当に少しの情報量が使ってないわけ、例えば一度、うんうん